4ページから10ページ。桜井市議会だより。令和6年12月1日発行。ナンバー212。桜井市議会広報委員会。事務局電話 429132。ファックス465930。目次。定例会概要4ページ。議案議決結果5ページ。議案議決結果、常任特別委員会6ページ。常任委員会決算委員会7ページ。決算特別委員会代表質問8ページ。代表質問一般質問9ページ。一般質問10ページ。目次終わり。写真、丹山神社、十三重の塔とあり、紅葉した木々の中に立つ十三重の塔、大寺桜井高校初芸コース、竹内飛鳥さん、9月定例会報告、一般会計、各特別会計及び各企業会計決算を認定、令和6年9月定例会は、9月4日水曜日から27日金曜日までの24日間の会期で開かれ、令和5年度桜井市一般会計及び各特別会計の決算認定及び、令和6年度一般会計補正予算等並びに条例の一部改正、損害賠償の額を定めること、そして、指導の認定を中心に審議を行いました。9月定例会、報告案件5件、令和5年度決算認定8件、令和6年度一般会計補正予算1件、令和6年度介護保険特別会計補正予算1件、条例の一部改正4件、規約の変更2件、組合の解散1件、財産の処分1件、企業団設立に関する協議1件、財産の取得1件、指導の認定9件、発議案2件、人事案件1件、行政視察を行いました。文教厚生委員会、期間、10月9日水曜日から10日木曜日。目的、社会教育施設と部活動地域移行に関する施策検討のための調査。石川県河北市。写真があり、机に向かい、施策検討している様子が写っています。産業建設委員会、期間、11月14日木曜日から15日金曜日。目的、出雲市で取り組まれている縁結びデジタルプロモーション事業とその情報発信方法に関する調査。島根県出雲市。なお、議会だより綱領期日到来のため写真はありません。9月定例会、主な議案議決結果。表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第14号、専決処分の報告・承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額182,500円、市内で発生した道路管理瑕疵による車両の破損、承認。法第15号、専決処分の報告・承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額95,330円、市内で発生した道路管理瑕疵による車両の破損、承認。法第16号、専決処分の報告・承認を求めることについて、 令和6年度桜井市一般会計補正予算第2号補正額2億4,384,000円、調整給付費で新たな経済に向けた給付金定額減税一体措置について、給付見込み対象者の増加に伴う追加所要額承認、法第17号、令和5年度桜井市土地開発基金推薦便所改造資金貸付基金及び国民健康保険高額療養費貸付基金の運用状況を示す書類の提出について、地方自治法第241条第5項の規定による各基金の運用状況を示す書類の提出、法第18号、令和5年度決算に基づく桜井市健全化判断比率及び資金不足比率の報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和5年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見をつけて報告するもの。報告。任第1号。決算特別委員会。令和5年度桜井市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額266億1,336万9,638円。歳出決算額258億9,472万9,638円。認定。任第2号から6号決算特別委員会。令和5年度各特別会計歳入歳出決算認定について、住宅新築資金等貸付金、国民健康保険、駐車場事業、介護保険、後期高齢者医療、認定。任第7号から8号、決算特別委員会。令和5年度桜井市各公営企業会計決算認定について、水道事業、下水道事業、認定。議案第31号総務委員会。令和6年度桜井市一般会計補正予算第3号補正額5,954万2,000円、子ども政策費で認定子ども園造成実施設計等業務委託料等可決。議案第32号総務委員会。令和6年度桜井市介護保険特別会計補正予算第1号補正額1億4,236万3,000円、介護給付費準備基金積立金で介護給付費準備基金への積立金等可決。議案第33号桜井市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の公布に伴い、児童手当法における特例給付が廃止されるため、特例給付の支給に関する情報をマイナンバー連携対象から除外するよう規定を改める。可決。議案第34号文教厚生委員会。桜井市国民健康保険条例の一部改正について、国民健康保険法の一部改正により現行の被保険者証が廃止されるため、令和6年12月2日以降の被保険者証の返還に関する罰則に係る規定を改める。可決。議案第35号文教厚生委員会。桜井市家庭的保育事業等の設備及び 運営に関する基準を定める条例の一部改正について、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する法令の施行に伴い、家庭的保育事業所等における、満3歳の児童及び満4歳以上の児童に係る保育士等の配置基準の規定を改める。可決。議案第36号。桜井市一人親家庭等医療費助成条例の一部改正について、児童扶養手当法施行令の一部改正により、同法施行令から引用している、項番号に項ずれ等が生じたため、当該規定を改める。可決。議案第37号。奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、現行の被保険者証が廃止されるため、令和6年12月2日以降の各市町村が処理する被保険者証の引き渡し及び返還の受付事務に係る規定を変更する。可決。議案第38号。奈良広域水質検査センター組合規約の変更について、奈良県広域水道企業団の事業開始に伴う奈良県知事の許可のあった日から施行する当該センター組合の解散、令和7年3月31日予定に係る事務の承継についての規定を加える。可決。議案第39号。奈良広域水質検査センター組合の解散について、奈良広域水質検査センター組合の解散、令和7年3月31日予定について、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求める。可決。議案第40号。奈良広域水質検査センター組合の解散に伴う財産処分について、奈良広域水質検査センター組合の財産を処分することについて、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求める。可決。議案第41号。産業建設委員会。奈良県広域水道企業団の設立に関する協議について、奈良県広域水道企業団の設立及び規約を定めることについて、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求める。可決。各議員の賛否。なお、岡田議長は評決に加わっておりません。梶結香、反対。久保田雄一、島岡誠、杉山俊和、山岡康則、工藤俊太郎、小西誠二、大園光明、井戸義美、大西渉、坂口豊、西忠義、土屋康興、東俊和、宇田辻照美、いずれも賛成。議案第42号。財産の取得について、西分庁舎改修に伴う重機備品の取得、可決。議案第43号から51号、産業建設委員会、指導路線の認定について、道路法第8条第1項の規定による指導路線の認定について、同条第2項の規定に基づき、議会の議決を求める。可決。発議案第4号。自動運転移動サービス等の社会実装に向けた環境整備を求める意見書の提出について。提出先。国土交通大臣。経済産業大臣。可決。発議案第5号。議員派遣の件、行政視察、文教厚生委員会所属議員、 産業建設委員会所属議員。可決。市第3号人権擁護委員候補者の推薦について稲葉元頼氏。承認。票終わり。
総務委員会付託案件2件。令和6年度一般会計補正予算第3号抜粋。主な質疑応答。問い。認定こども園について、開園予定の時期がたびたび変更されたが、これだけの事業を実施するにあたり、当初の計画の見立てが甘かったのではないか。答え。認定こども園の定員規模の見直しの経緯としては、当初計画として令和10年に開園予定であったところ、昨年末に公表された人口推計値により、著しく進む少子化等社会情勢の変化が判明し、本市の実情に応じた持続可能な認定こども園の整備を進めるために、施設規模を見直す必要があるとの判断をさせていただいた。そのため、開園の時期を一旦令和12年に延期を見込んでいたところである。そして、再編の統廃合の対象になっている、桜井南幼稚園、安倍幼稚園、第二保育所を利用されている保護者の方にお知らせを行い、また、特に早期の閉園となる予定の桜井南幼稚園に関しては、本年3月及び4月に説明会を実施し、経緯と今後の方向性に関して説明をさせていただいた。そうした中、説明会においては、早期開園への要望が非常に強い状況があり、それを踏まえ、開園の時期についてさらに検討した結果、再度開園時期を変更することとなったものである。令和6年度、桜井市介護保険特別会計補正予算、第1号、抜粋。主な質疑応答。問い。物価高騰や少ない年金で高すぎる介護保険料の引き下げの声を市民の方からたくさん聞いている。安心して必要な介護や医療が受けられるよう、今後、介護保険事業計画が10期11期と続く中で、基金の活用も含めて、本市としてどのように考えているのか尋ねる。答え。本市においては、65歳以上の人口が増加しており、要介護認定者も増加している。これに伴い、介護サービス給付費の増加も続いているところである。さらに、現在の第9期介護保険事業計画の期間以降の令和12、17、22年度の将来推計においても、介護サービス給付費は増加するものと見込んでいる。このことから、第9期介護保険料の算定にあたり、介護保険料の急激な上昇を抑制するため、介護給付費準備基金を約2億円取り崩すこととしたところである。しかしながら、介護サービス給付費が増大していく中で、今後も本市の介護保険制度を適切に運営するためには、第9期介護保険料の月額基準額100円の上昇は必要であると考えている。また、第10期介護保険事業計画以降においても、本市における高齢者人口の推計や、介護保険サービス給付費の見込みなどを勘案し、介護保険料を決定していくことなり、介護保険料の急激な上昇を抑えるとともに、介護保険制度の安定的、継続的な運営に資するよう、介護給付費準備基金の取り崩しを検討してまいりたい。文教構成委員会、付託案件2件。 桜井市国民健康保険条例の一部改正、抜粋。主な質疑応答。問い。国民健康保険において、資格確認書で従来通り受診ができることなど、丁寧な対応や周知が必要と考えるがどうか。答え。マイナ保険証をお持ちでない方については、資格確認書を交付し、安心して保険医療を受けていただけるよう対応する。桜井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、抜粋。主な質疑応答。問い。市内でこの条例改正の対象となる3歳児、4歳児を預かる家庭的保育事業の事業者はあるのか。また、今後3歳児、4歳児を預かる計画をされている家庭的保育事業の事業所はあるのか。答え。市内においては、3歳児以上の保育を受け入れている家庭的保育事業所はない。そのため、今回の改正によって影響を受ける事業所はないものである。産業建設委員会、付託案件10件、奈良県広域水道企業団の設立に関する協議、抜粋。主な質疑応答。問い、水道料金は単独よりも一体化する方が将来の料金の上昇が抑制されるとしているが、一体化後、11年目には国の激変緩和措置がなくなる。この点どう考えるか。また、統一後の企業団の組織体制に住民の声が反映される余地があるのか。答え。水道事業は独立採算性の事業であるため、投資した経費は水道料金で賄わなければいけない。そのため、広域水道企業団に入り事業を行うことが桜井市として一番メリットがあると考えている。また、財政支援については、11年目以降についても国への要望を働きかけていくという意見が、首長会議で出されている。なお、新たな企業団の議会は、大多数が市町村議会から選出される議員で構成されるため、市民の意見は代弁していただけるものと考えている。指導路線の認定について、抜粋。主な質疑応答。問い。接続道路、既存道路で通学路に関連しているところはあるのか。また、出入り口のカーブミラーについてどのように指導しているのか。答え。接続道路は通学路に関連するところもあり、カーブミラーについては開発事業者に設置するよう協議を行っている。決算特別委員会。付託案件8件。委員長、井戸よしみ。副委員長、島岡誠。委員、梶由衣香、山岡康典、小西誠二、坂口豊、西忠義、東俊勝。令和5年度、桜井市一般会計、歳入、歳出、決算認定について、抜粋。主な質疑応答。問い。企業版ふるさと納税は期限もあるが、国に対して制度の延長など要望しているのか。また、昨年度の実績はかなり少ないように思うが、今後どのように取り組み、工夫や努力を行うのか。答え。企業版ふるさと納税制度の延長について、市長会を通じ国に対して要望している。また、企業版ふるさと納税の獲得に向け、 企業訪問など引き続き努力をしてまいりたい。問い、市営住宅家賃収入の収入未細額について回収率が上がってない原因は何か。答え、市営住宅家賃の未細額が増加した理由としては、コロナ禍や物価高騰など社会の情勢が影響しているものと考える。未細額確保の対策として、未納者に対する分納制約の促進、督促状、催告状の送付により納付を促している。さらに必要に応じ住宅明け渡し請求訴訟を実施する。問い、防災費で自主防災組織について設立が伸び悩んでいる。一つでも多くの自主防災会が設立できるように取り組んでいただきたいがどうか。答え、自主防災組織についてはすでに活動していただいている自主防災組織の活動継続のための支援と合わせ、自治会等への呼びかけや出前講座の活用促進を通じ、啓発をしながら新規の設立団体を増やしていく取り組みを進めたい。問い、子育て支援費で子どもたちの貧困対策として、米など物価高騰の影響も大きく、フードレスキューやフードバンクといった取り組みがさらに必要であると考えるが、市ではどのような取り組みや支援を行っているか。答え、子育て支援費における子どもたちへの貧困対策としては、社会福祉協議会と連携しながら相談員を通じ対応している。米の値上がりなどは、子育て家庭だけでなく、すべての家計を圧迫するものであり、引き続き社会福祉協議会と連携しながら、他市の取り組み内容など、調査研究を進めてまいりたい。問い、環境総務費におけるゴミ袋について、破れやすい割に値段が高いのではないかなど、市民の意見があるが、市はどのような意見を把握しているか、またどのような改良などを今後検討するのか。答え、環境総務費におけるゴミ袋についての意見として、製造時の不具合による不良品の通報や、袋の形状や強度などに関する意見が寄せられている。より使い勝手のいいものになるように、適宜改良を加えてまいりたい。問い、教育総務費における事務局費の指定管理料について、令和5年度学童保育の入所状況及び待機児童数はどうか、長期休みにおける待機児童に関しどのように対応したのか。答え、学童保育所の入所状況については、589名の入所に対して待機児童の数が合計で28名であった。内訳は、敷島学童で21名、大福学童で4名、牧向学童で3名である。なお、夏季休業中について待機児童はなかったものである。各委員会の詳細は、桜井市議会ホームページをご参照ください。市役所4階、議会事務局、電話429132で閲覧も可能です。代表質問、一般質問。各議員の顔写真と二次元コードが掲載されています。本会議の録画映像を配信しています。詳細は桜井市議会インターネット録画配信へ。掲載の各議員の二次元コードからもアクセスできます。代表質問、新生自民クラブ。桜井市活性化及び日本一住みやすい街になるために。久保田雄一議員。問い、1。 桜井市防災対策状況について尋ねる。2. 総合福祉センター龍銀荘の現状及び今後の活用について尋ねる。答え。1. 山間部では携帯電話が使えない場合に備え、山間部の区長との連絡手段として DCR 無線を配備しているほか、道路が寸断され、孤立した集落をドローン撮影などにより情報収集ができる事務所に防災協力事業者として登録していただいており、今後も地域性を考慮した防災対策を進めることで、桜井市全体の防災力を高め、市民の皆さんが安心して生活できる環境を整えてまいりたい。2. 総合福祉センターの立地を生かして、指定管理者とともに、桜井市総合福祉センターが今後も福祉の増進に寄与する施設として、多世代の多くの方々に利用していただけるような取り組みを、財政状況もしっかりと勘案しながら進めてまいりたい。
9ページ。代表質問。青垣まほろばの会。1、桜井市の災害対策について。2、来年度の予算編成及び事業の決定について。島岡誠議員。問い。1、桜井市では自然災害に対して市民の命と財産を守るため市としてどのような取り組みをしているのか。2. 予算編成において主要な施策や事業の決定についてはどのようにして決めているのか。答え。 1. 減災の考えのもと自助、共助、公助が一体となり、災害への備えを行うことが必要である。これまで、免震構造の新庁舎建設、公共施設の耐震化などに加え、市民への防災意識、防災知識の普及啓発、防災訓練の実施、自主防災組織などの育成強化などの施策を合わせて推進している。2. 長期的な財政の安定と、単年度での健全な財政運営との両立が必要であることから、第一段階として、事業の必要性や内容を精査し、財政面での調整を踏まえ、中期財政計画に計上する。次に、第二段階として、予算編成方針に基づき、事業内容の精査や必要な事業費や財源について予算査定を行い、来年度予算に計上する事業を決定する。代表質問、公明党、防災対策等について、大西渉議員。問い。1、国の中央防災会議は今年6月、災害対策の基礎となる防災基本計画を修正し、災害応急対策に福祉的な支援の必要性を明記した。本市の対応はどうか。2. また、指定避難所の保健衛生環境整備について、能登半島地震でも有効であったトイレトレーラーなどの配置に努力することも明記されているが、本市の対応について聞く。答え。1、災害時における高齢者、要配慮者への支援は重要な課題であり、国の防災基本計画の修正内容に合わせた地域防災計画の見直しを行いたい。2、本市では簡易トイレ、仮設トイレの備蓄を進めているが、トイレトレーラーは導入していない。災害時の衛生環境を大幅に改善する可能性があり、その台数や効果、導入に必要なコスト等を調査し、他の自治体の事例や国の動向を参考に検討してまいりたい。その他の質問項目、 マイナ保険証の普及について、ハラスメント防止について。代表質問、桜井黎明の会。市民サービス向上に向けた、取っ手付きゴミ袋の普及促進について、西忠義議員。問い、ゴミ袋すべてにおいて、取っ手付きゴミ袋にならず、全面的導入に至らないのはなぜか。市民は取っ手付きゴミ袋について、一時的な導入と認識している印象がある。これは市民のリサイクルに対する重要性も浸透し、各家族が増え、30リットルのゴミ袋を利用する家族が多くなったことで、取っ手付きの45リットルの存在が薄れたことも要因の一つと考える。一日も早い不便さの解消に向け、取っ手付きゴミ袋の導入に取り組んでいただきたい。答え、最も出回っていた45リットルゴミ袋に取っ手付きを追加する形で販売を行っている。今後は高齢化やゴミ減量化の進展とともに、より小型のゴミ袋のニーズが増すことが予想される。まずは30リットルサイズのゴミ袋の取っ手付き型の導入を速やかに実行してまいりたい。その他の質問項目。市民の利便性を考慮した浄化槽清掃手数料の納付方法について。一般質問。歴史文化観光のハブシティ構想について。坂口豊議員。問い。この構想において、近隣自治体とのつながりの中で、ハブシティとして、桜井市をどのように位置づけ、活性化を図っていこうとされているのか、今後、展開していく施策、事業について、どのような構想を持っているのか、拠点の整備とは、山野辺地域においては、纏向遺跡のガイダンス施設のことであるのか、市長の将来ビジョン、未来への展望、意気込みについて尋ねる。答え、桜井市は大和王権発祥の地である山野辺地域と律令国家成立の地である飛鳥、藤原地域の歴史資産をつなぐ拠点の主要な町として重要な役割を担っていくことになると考えている。拠点整備や交通アクセスの向上、観光ルート作りなど、これまで別々であったものをつなげ、情報発信していくことが重要である。山野辺地域の拠点としては、纏向遺跡のガイダンス施設について、民間活力の導入も視野に入れながら整備を進めたいと考えている。一般質問、公益通報制度について。大園光明議員。問い、令和5年、消費者庁報告、県内12市中、唯一桜井市だけが、庁内内部職員等からの通報、相談窓口設置がないと書かれている。令和4年、6月の改正法では、常時使用する労働者が301人以上の事業者は、新たに内部公益通報に関する体制整備を行うことが義務付けられた。桜井市の設置状況を伺う。また、通報者が安心して相談ができる公益通報窓口は、庁内ではなく、第三者機関窓口とすることを求める。答え、内部通報は、組織として法令遵守を促進し、組織の透明性と公平性を確立することにある。市として礼儀上に明文化していないが、公益通報に対して受付体制を整えている。さらに、透明性と公平性を保つため、外部の第三者機関に窓口を設けることは有効であることから、他、市町村の運用状況などを勘案しながら調査研究してまいりたい。その他の質問項目、 政策形成について、孤独、孤立について。一般質問1、防災対策、その備えについて。2、重層的支援体制整備事業について。土屋康沖議員。問1、今年8月8日に発表された南海トラフ地震臨時情報調査中を受け、市ではどのような対応を取ったのか、それによってどのような課題が浮かび上がったのか。2、今年4月から本格実施となった重層的支援体制整備事業の実施状況、並びに本格実施における課題について尋ねる。答え1、南海トラフ地震臨時情報調査中が発表された際、直ちに警戒態勢を取り、情報収集を行い、1週間程度は気象庁や市からの情報に注意していただくよう周知した。一方で、日頃からの周知が十分でなく、過剰な不安を与えたのではという課題があった。2、重層的支援体制整備事業の趣旨に基づき、支援会議、重層的支援会議を設置し、各相談支援機関などに会議への参加を求め、より連携を深める体制を整えた。これらの仕組みを活用し、相談者を福祉サービスにつなげ、継続的に相談者の見守りを行うなど、充実を図ってまいる。一般質問、防災対策について。小西誠二議員。問い、防災対策において、自助を助けるための公助が、人の命を守る大きな盾になると考える。自助を機能的に実施できるための環境整備という公助での最優先すべき事項は、トイレの整備だと確信しているが、通常時、非常時の両方で機能する循環式トイレの設置を検討していく意思を尋ねる。また、災害時で送電機能が遮断された時の熱中症対策について尋ねる。答え、通常時、非常時の両方で機能する循環式トイレの設置について、その設置場所や効果、導入に必要なコスト、維持管理面を慎重に調査を行い、先行する自治体の事例も参考にし、検討してまいりたい。災害時の電力遮断への対応として、自然エネルギーを活用した仕組みの導入が有効となる。今後、自然エネルギーを活用し、安定した電力が供給できる仕組みを検討してまいりたい。その他の質問項目、桜井の街づくりについて。一般質問、過去の災害やジェンダーの視点を生かした防災対策について。梶結花議員。問い、1、能登半島地震を踏まえ、本市の地域防災計画や被害想定の見直しは行ったか。2、地域防災計画の見直しの際、ジェンダーや男女共同参画の視点を生かした防災や女性委員の配置が大切と考えるがどうか。3、市の備蓄品にあたり、ジェンダーの視点を生かした取り組みを行っているのか。答え、1、本市の地域防災計画の直近の改定は、令和3年3月に行っており、今後は国・県の計画の改定内容を踏まえた上で、本市の見直しを行う予定である。被害想定は、平成17年の第二次奈良県地震被害想定調査報告書に基づくものから見直しはされていない。2、地域防災計画の見直しや運営に関わる意思決定の場に女性の参画は欠かせないが、防災会議の女性委員の割合は低い。今後は女性の視点を取り入れた防災対策が進められるよう取り組んでまいりたい。 3、女性や子供、高齢者に配慮した衛生用品や間仕切りの導入などを現在進めている。